はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。昨日ですね、赤城神社に行ってきました。赤城山ですね。で、去年はね、三峯神社に行ったんですよ。それもね、配信してるんですけど、前中後編で確かね、2回に分けようと思ったら3回になっちゃったんじゃなかったかな。で、去年、一人旅シリーズ、シリーズって今日2回目ですけど、今回でそれのね、話をちょっとしようかなと思ってます。はい、前後編に、分けるつもりで今のところいます。はい。で、その前にね、一つだけ、スバルから公開されましたね、新型 BRZ。 まあ、これがトヨタの86ってやつと共同開発してるんで、多分トヨタからも同じ同じ車が、まあ、バッチ違いで、まあ、多少細かいところはね、変わってくると思いますけど、発表されると思うんですけども、エンジンが2リッターから 2.4 リッターになりましたね。で、スバル製のエンジンで、馬力が231馬力の、水平対向エンジンですね。で、良さそうなんですよ、すごい。いいんですけど、今の BRZ、これ新型、次出るの新型ですけど、今のやつを、今の 86BRZ を見ていて思うんですけども、よくできてますよね、すごく。よくできすぎなんですよ、要は。だから、僕だったら例えば、まず、チューニングベースとかって多分考えると思うんですよ、改造好きな人は。僕はもうさすがにもうこの年だと、そう思わないですけど、そういうのが好きな若い子でチューニングカーが好きな子とかのことを考えたら、エンジンはやっぱメンテナンスを考えると直列の4気筒がいいですよね。直4のターボで、例えば直4ターボで5ナンバーサイズの小さなボディで、なるべく軽量で、値段が例えば250、60ぐらい、車両でぐらいだったら もっと売れるんじゃないかなと思うんですけどね。装備はちょっと落としてもいいから、もうオーディオもレスとかにしちゃって、とりあえず後から好きにつけてくださいって、そういう風に装備を、それこそもうパワーウィンドウも手でもいいと思うんですよ。手のグレードでもあっても、だって昔のだってね、その AE の頃の86とかなんかもそうでしたけど、あの頃なんてほんといい加減いい加減っていうか、車の性能が今ほど良くないから、例えば、コーナリング中に、ルームランプがつくんですよ。パカッパカッパカって、ピカッピカッピカか。ってつくんですよ。これなんでかっていうと、ボディがよれて、ドアのところが、ドア閉まってんですよ、ちゃんと。当たり前ですけど、走ってるんだから、ドア閉まってんのに、コーナリング中にピカピカピカピカ光るっていうのは、ボディがよれちゃうんですよ、要は。よれて、ハンドアをこう感知しちゃうんですよ。ドアが動いちゃうから。もうボディ剛性が全然ないんで、今の車ってすごいですけど、ここ20年ぐらいで一気に良くなりましたけど、そういう車ですからね。じゃあ、だからじゃあ、ボディ剛性を上げるために、ロールケージ、ロールバーって言われてるやつですよね。中にこうパイプをはわせるんですけど、それをつけよう。そうすると重くなるわけですよ。重くなっちゃうから、中にバー入れると。重くなっちゃうから、じゃあアンダーコート、要は遮音とか遮熱のものが貼ってあるんですけど、カーペットとか全部剥がして、アンダーコートのみと、ハンマーで叩いたアンダーコート剥がして、これで10キロぐらい軽くなっただろうとかって言ってたんですよ。そんな、いい加減っていうか、そんなこと今の車ってやらないじゃないですか。車高下げたらタイヤがホイールハウスに当たっちゃうから、タイヤ外して、中のタイヤのホイールハウスを、ハンマーでぶっ叩くんですよ、だって。当たんないように。当たっちゃうから、ハンマーで叩く。そんなこと今やらないじゃないですか、今。そんなこと。だから、どうなんだろうなと思いますよね。今の若い子とか、スポーツカー離れとか、自動車、車離れが非常に進んでるって言うんですけども、ああいう楽しさが、ああいうバカバカしいというか、そういうのがちょっとないんじゃないかなとかって思ったりしますね。うん。この間、久しぶりにだから友達とは、ね、今車仲間ですよね、若い頃のね。グループラインとかも作ってやり取りしてるんですけど、友達が来たんでちょっと久しぶりに話したけど、話す内容なんて全然変わんないですもんね、あの頃と。相変わらず全然車の話ばっかりしてましたけど、 そういう時代だっちゃそういう時代なんだけど、なんと技術が上がりすぎて、出る商品が良くなりすぎるのもちょっと考えもんだなと思いますよね。まあ、ただ安全性とかが上がってることに関してはすごくね、いいことなんで、なんとかその辺がね、もうちょっと値段が安くなって、改造とか UI、チューニングがちょっとブーストアップしてあげるだけで、馬力が上がるんで、ターボなんかは NA だとお金かかるんで、そういうところもお金かけずにこう、パワーアップできたりとか、そういう、なんか余白がある車がもうちょっと出てもいいんじゃないかなと思いますけどね。シルビアとかもその辺を狙ってくれれば、この間フェアレディ Z が発表されましたけど、その辺の4気筒ターボ、マニュアル、5ナンバーサイズ。で、まあ全部込みでも300万ぐらい。で、出れば、またちょっと市場が動くんじゃないかなと僕個人的には思ってますけどね。うん。まあなかなかそうはいかないですけども、世の中。安全装置とかもついてどんどん車も重くなって大きくなっていくんで。うん。仕方がないけど、ちょっとそんなことも、特に今回ちょっといろいろ思い出したんで山行ってみて。そんなこと思いましたね。はい。というわけで、第157回前編ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、まあ、今回、その、赤城神社に行こうと思った。まあ、前回、三峯もそうなんですけど、ちょっといわゆる若い頃、夜中にしか行ってない山道があるわけですよ。よく行ってたところはまた別にあるんですけど、そこは、なんつう、道がね、ちょっと狭いんですよね。で、いわゆるドライブをしたいわけです。今ちょっと道に行くの嫌なので、まあ、いずれちょっと行くかもしれないですけど、そうじゃなくて、もうちょっとこうドライブとか神社があって、こう参拝とかができるような、まあ、一人旅、日帰りの、が楽しめる場所がいいなと思って、前回、去年は三峯、というか、まあ、長瀞行ってから、で、神社も三つ回って、秩父神社とかも行きましたし、回って、で、お土産買ったりして、で、参拝して帰ってくると。まあ、発見もありましたけどね、夜中しか行ってないんで、車が、とにかく昼間は多いっていうのとか、車が多いと結構登り始めがね、道が狭かったりとか、意外な発見があったんで、今回もちょっとなんか発見あるんじゃないかなと思って、じゃあ赤城神社に行こうと。で、赤城の峠を登ろうと。車で。で、昼間行ったら見える景色があるだろうし、その辺も楽しもうと思って行ったんですが、その前に、一軒寄りたいところがあったんです。で、それが、赤城インターから近いんですよね。国道17号沿いにあるんですけども、長井食堂っていうんですけど、ご存知の方いらっしゃるかもしれないですよね。超有名店なんですよ、ここ。長井食堂って。で、よくテレビにもね、出るんですよね。名物おかみの店とかっていうのでも有名だし、ここはね、何せね、もつ煮定食の、お店なんですよ。っていうかね、メニューはなんかいっぱい書いたんだけど、もつ煮定食しか食べてないんですよ、皆さん。で、もう席カウンターだけで狭いんですよ。もう。で、すごい並んでて、で、最初に行ったのがね、5、6年前、もうちょっと前だったかな。ゴルフのね、帰りかなんかに、先輩が、ちょっと寄りたいところがあるんだって、ご飯食べてこうよって言われて、で、寄ったのが最初ですね。なんか綺麗にはしてるんですけども、ちょっと見た感じは古そうな。で、峠にポツンっていう17号の山の中に突然現れる店で、でも駐車場もいっぱい。もうすごいんですよ、人気店で。で、まあ、もつ煮定食で味噌汁ともつ煮と、あと、漬物かな?と、ご飯がね、結構多いんですよ。普通盛りでもね、大盛りぐらいあるんで、これ女性の方は、ご飯、減らして半ライスだったかな、なんか減らせるはずなんで、減らした方がいいと思いますね。多分ね、結構ね、山盛りなんで、普通盛りで、男性でも普通盛りで十分なぐらいですよね。で、それがね、590円とか600円とかそんなぐらいで食べられるんですよ。で、美味しいので、ぜひ行ってもらいたいんですけども、そこで、お土産があるんですね。で、そのね、お土産、 なんていうんだろうな、通販でもやってるんですよ。長井食堂公式通販っていうサイトがあって、で、一袋1070円かな、税込みで。で、まあ、僕はお店に行って買ったんで、昔はね、お店で食べて、その場で買ったんですけど、その後に、外に、お土産屋さんが別にできました。はい。で、そこで買うようになって、さらに外に自動販売機もできたんですよね。でもね、昨日行ったら、昨日ね、食べてこようとも思ったんですけど、すんげえ混んでんですよ、やっぱり。で、もうギッチギチに幅座るんで、ちょっと、今コロナのこともあるんで、少しちょっとそれは控えようと思って、やめました、食べるの。そんな並んでなかったんで、駐車場いっぱいでしたけど、食べられたんだけど、やめて、お土産、自分と、あと実家と、あと弟にも買ってってやろうと思って、1070円の、もつ煮のパックを3つ、買ってきました。で、それをね、まあ、今、これからちょっと届けに行こうかなと思ってんですけど、ここによってお土産買うのも一つの目的だったんで、まあ、寄れてよかったなと思いますね。気になる方はぜひ、ちょっと調べてみていただけると、ほんと美味しそうなんで、近い方はね、ぜひ行ってみてもらいたいなと思いますね。はい。お土産の通販もやってるんで、これがまた美味しいんですよ、でも。もつっこって言ったかな？今度なんかツイッターでもあったら貼ろうと思ってますけども、そこで3つ無事に、買ってから、赤城神社に向かって、走り出したわけですね。まあ、一旦ちょっと通り過ぎてるんですけど、正確に言うと。で、またちょっと戻って山に行くという感じになりました。で、その辺のことは、これから後編でお話しようと思います。前回3つに分かれちゃったんで、今回は前後編でまとまるように話したいと思うので、よろしくお願いします。